いにしえに習う、
いにしえに遊ぶ、
表サウンドコピー塾
川島先生、よろしくお願いします。
はい、表サウンドコピー塾の川島司です。よろしくお願いします。
お願いします。さて川島先生、めっきり秋らしくなってきまして、秋のお楽しみといえば11月13日の滋賀県の体験学習です。滋賀県のね、大津坂本って今まで行ったことがない人いらはると思うんですけれども、私は2年前の大河ですかね、明智光秀にハマりまして、この辺りっていうのは明智の城があったところだし、関西人だから近くにはありながらもそんなに知識がなく、やっと2年前にロケ班として川島先生に連れて行っていただいて、ちょっと自分なりにもそこから調べて身近に感じる場所で、今回は11月13日に皆さんと行けるということで、すごく楽しみにしております。川島先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そうなんですよ、あ、京都っていいよねって言って、たくさん日本中から、もしくは世界中から京都に人が集まるんだけど、僕らのイメージの中にある京都らしさっていうのは、すでに今の京都にはどこにも残ってなくて、まあ、どこにもっては言い過ぎかもしれないけど、お隣の大津、滋賀県、この辺りね、ひなびた感じのいい具合の空気が凛と張った昔ながらの風景っていうのは残ってまして、それを作ってるのが坂本の阿能衆っていうね、石工集団、お城の石垣を作り上げた集団が今も残ってて、世界中で石組みされてるんですけども、石組みの町、石垣の町としてもね、日吉はいいところなんですよ。今回体験学習する日吉大社は滋賀県大津市坂本にあります。比叡山の信者を守る神様、日吉三王として崇められてきています。言うならば比叡山の守り神。その比叡山は平安京の鬼門の方角北東にあって、都を守る神聖なお山でした。都を守る比叡山を守ってる多重構造になった防御システムとしての日吉大社ってのはそこにあって、朝廷から長く信仰されてきている場所です。そしてそんな日吉大社は秋には3000本のもみじが色づくスポットでもあります。で、行くと分かるんですけども、境内はすっごく広いんですね。3つのエリアに分かれております。西本宮、東本宮、奥の宮エリア、里宮は東本宮と西本宮エリアに分かれていて、何せ本宮が2つもあるという。里宮というのは山頂の奥宮に対して山麓の村里にある社殿、いわゆる妖拝所、拝みやすい場所として参拝者のために設けられた場所です。整理すると、日吉大社は平安京や比叡山延暦寺を守る神様を守る山王さんの総本宮、そして本宮が2つあって、西本宮は国家鎮護の神を守っている、そして東本宮は山、お山を守る神をお祭りしている、そういう場所です。この日吉大社を7つのキーワードで講座用に分類しまして、それを道江さんにお渡ししております。その中から気になったパートをね、少し取り上げていただけたら、それに対して私がちょっと補足していこうかなと思いますので、道江さん、よろしくお願いします。
はい、2年前にロケ班で行った時に最初に気になったのは、先生に教えていただいた日吉社と書いて比叡っていう言葉がまず最初に驚いたことなんですよ。東京赤坂の比叡神社とか神田明神っていう言葉は関東の方の口に上ることが多くて、川島先生からもよくその2つのお名前を聞いたんだけど、自分にとって馴染みがないんです、赤坂の比叡神社っていうこと。ロケ班で行ったところが総本山だったっていうことが、まず一番最初の驚きでした。
そう、日吉と書いて比叡ってね、普通読まないよね。比叡山の比叡が日吉になったりとかね。東京の比叡神社は徳川家康が江戸城を開く際に京都のお守りのシステムを全部移したんですね。例えば比叡山を北東の鬼門の守り神としたように、上の忍ばずの池に神社を作って、わざわざそこに移築したりしております。
はい、そして駅から日吉大社に向かう道の清らかなこと、趣のある街並みで綺麗な水が流れていて、歩いているだけでも清められていくような感じがありました。日吉大社について鳥居を見た時に、その形にね、驚いたんです。 なんて言うんですか、山の形してますよね。先生にそのことを詳しく教えてもらったので、今日ラジオでもまたもう一度お願いできますか。あの鳥居はどういう意味があるんですか。
日吉大社は三の本宮という別名もあって、三の山っていうのは鳥居が独特の形をしてまして、いわゆる鳥居の柱に横に2本またぐ笠木がついてまして、その真ん中にね、ちょうど三角形、手を合わせた合掌をしたような形のものが乗っかっていると。これはね、三の山独特の鳥居ですね。だから赤坂の比叡神社も同じように乗ってるし、坂本の日吉大社も同じように乗っております。合掌鳥居と言われたりもしております。ぜひ見ておきたいポイントの一つですね。
はい、資料の中ですごく興味を持ったのは、東本宮エリアと西本宮エリアに分かれていて、朝廷系の神様を祀ってある場所と地元系の神様が祀ってある場所なんですよって、こう先生の資料では2行か3行かにめちゃくちゃ引き付けられたんですけど、これはどういうことなんですか先生。
もともとね、そこにいらっしゃった神様があって、それが地元系ということ、お山を支配する、お山をね守っている神様が東本宮にあって、その後都が移ってきたり、北東の鬼門封じのための場所にしたり、新たによそから神様をお招きして、さらに強靭な力を持たせようと思って神様を祀ったのが西本宮にあります。日本中のすごい強い神様たちが坂本には集まってるんですね。道枝さんが知ってるとすれば、春日大社、春日の神様もいらっしゃるし、北陸白姫神社の白姫様もいらっしゃるし、有名な八幡様もいらっしゃる、そして奈良の日本最古の神社と言われている三輪山からお迎えした大名無知の神をお祭りしていたりします。通の間では有名なんですが、観光ガイド的にはそれほど乗らない、すごく霊験新たかなパワースポットになっているんですね。何がいいかってね、もともといた神様がいて、朝廷が集めてきた神様がいて、それにさらに比叡山を開いた最澄が中国からお連れした神様もいらっしゃると、それが全部ね、喧嘩せずに仲良く日本を守ってるってところがね、いいと思いますね道枝さん。
確かにそうですよね。一緒になって連携してそこにいてくださるって、めちゃくちゃ心強い感じがします。お社たくさんありましたよね。40近くあったのかな。もうそれもあの時驚いたことの一つです。
日本は神仏集合で、神様も仏様も一つのもの、一つの場所にね、ずっとお祭りしてきたんですけども、その中でもかなりうまくいってるところの一つじゃないんでしょうか。
じゃあ最後に先生、私がもう一つどうしてもラジオでお話ししたいのは、京都の鬼門を3匹の猿が守っているということなんですね。これも私の講座の中で少しお話ししたことがあって、皆さん興味を持っていただいたところなんだけども、まず北東の鬼門ラインっていう言葉もなんか好きなんですよ。京都の御所からこの日吉大社にかけての北東の鬼門ラインがあって、そこには、まあ、3匹のお猿さんが守っている。1匹目は御所の近くにある才の神社の神像で、もう1匹は石山善院にいらっしゃいます。そして日吉大社にはマサルさん、神の猿と書いてマサルさん、生きたお猿さんがいらっしゃって、まあ、これは本当にぜひ皆様にも見ていただきたいなと思ってるんですが、
そう、日吉大社は絵馬もお猿さんなんですよね。そしてね、3匹のお猿さんといえば、すぐ頭をよぎるのが日光東照宮の見ざる聞かざる言わざるのお猿さんなんですけども、実はあの3匹のお猿も日吉大社から移してるんですね。
そうだったんですね。でロケハン行った時に、本当に普通に檻の中にお猿さんがいらっしゃって、知識がなかったもので、なんでこんなとこにお猿さんいてはるの、行った時は寝てはって帰る時には行ってたんですけれども、あ、そういうこと、この人が鬼門守ってはるのと思って、もうめちゃくちゃ面白かったんですよ。でこうやって学習を事前にしていることによって、 いろんなことが分かり始めたし、またもう一度実際にその地に訪れることができるので、この日はもうめちゃくちゃ楽しみで、いつも参加くださっているメンバーの一人が11月13日お誕生日だということなので、滋賀の坂本でですね、皆さんでお祝いもしてみたいなと思っているんですが、先生どうでしょう。
うん、楽しそう。ぜひやりましょう。
はい、わかりました。では11月13日の体験学習、この講座をですね、事前に学習もしまして、当日迎えますので募集しております。ご興味のある方はぜひメッセージいただきたいです。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。